皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、阿部真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて4月に入りまして新年度がスタートしました。今日が平日でいうと4日目になるんですけれども、進学、就職、転職などねされた皆様いらっしゃると思いますが、どんなご様子でしょうか。どんなスタートを切られたでしょうかね。順調かな。
そんなまつわる思い出とかないですかっていう無茶ぶりをいきなりして、
まつわる思い出、うん、いやなんかあの進級進学の気持ちとかって、うん、この季節、まあ、電車とかでこう、うん、ピシピシのねスーツ着たりとか、
はい、リクルートスーツ、
ね、はい、着た皆さんとか、うん、あとはなんか入学式かなみたいな親子連れ見ると懐かしいなと思うんですけど、うん、なんか思い出そうとしたら結構小学生の頃のこの時期、うんうん、あのドキドキしたのが、うん、席替え、
あった
とかが、うん、あのドキドキしたなっていう思い出くらい、すごい薄い思い出しか蘇ってこないんですけど、うん、はい、どうですか、
なんかこの春になって、うん、大学に行く時の、はい、なんかちょっとドキドキした感じってあるんですよ。なんか、
いや、わかります、わかります、
ね、なんかちょっとかゆいみたいな、うん、なんかムズムズした感じをなんか思い出しましたね。
ありますね。なんかなんで俺一人暮らしとんねんって思うみたいな。そうそうそうとかね。そうそうそうそう、環境が変わりすぎて、ね、
そう、そうそう、なんかね、孤独を感じる季節でもあるかなとは思うんですけれどもね、
うん、リスナーの、ね、
そうですね、これからどんどんこう楽しいこととかね、やりがいのあることに出会っていくと思いますので、うん、それまでの間ラジオのねパーソナリティをこう仲間として、うん、はい、感じていただいて、はい、寂しくないよっていう感じでね、はい、ラジオを共に、新生活楽しんでいただければと思います。でちなみに私新、年度、うん、特に大きな変化がなかったので、うん、まあ、なんとなく朝決まった時間に早めに起きてみるっていうのを始めて、うん、4日目、あの3日坊主を乗り越えました。明日までは持つかなと思ってるんですけどね、うん、はい、生活習慣をこうえいって変えてみるのにもね、うん、いい節目かなと思いますのでね、うん、あの何もないっていう皆さんはねぜひやってみてはいかがでしょうか。あと、まあ、いろんなイベント目白押しの季節でもありまして、あの有明でクラフトコーラのイベントもね、
う
ん、あったみたいで、
そうだった、
そうなんですよ、
終わったんだっけ。俺忙しすぎて行くの忘れた、やべえわ。
あのツイッターで私、うん、あのうまみコーラの、うん、はい、アカウントをフォローしてまして、うんうん、どうやらもう大盛況のようで、
やっぱりそうですよね、
はい、やっぱり注目度が高いんだなっていう感じで、うん、もうあの連日完売のようなねところも、
いや大丈夫、ここ仲間でやってる、危ねえ危ねえ、
まだやってますね、
危ねえよ、
はい、この週末はまだやってる、
いくわとかめっちゃ調子いいこと言って言ってねえな、本当やばい、
はい、駆け込みでぜひ、
全く忘れてた、これも絶対行きますから、
断言されましたね。で、まあ、はい、クラフトドリンクといえばね、馬淵さんも少し前にイベントされてて、
うん、そうです、このうまみコーラさんも来ていただいて、ファンリードで資金調達されたクラフト関連の企業さんばっかり集まって大盛況ですね、
う
ん、
はい、番組でいうとねゲストにお越しいただいた調子チアーズの方もね、そうなんですよ、参加されたという、はい、
調子からまた来ていただいて、
はい、実際にあの試飲もあったということで、
そうです、皆さんあのとても喜ばれてましたね、投資家の皆さん、うん、ちょっとほろ酔いで楽しい会でしたね、
気持ちいいですね、はい、またそういうイベントとかもあったりするんですか、うん、あ、
定期的に考えてますので、
はいはい、ということで今回ちょっと逃してしまったという方はね、うん、ぜひ引き続きファンディーノさんのイベント注目していただければと思います。さあそんな感じで新年度初めての放送ですけれども、はい、直前ディレクターから楽しくという
、いつも楽しいから大丈夫だよ
と、そうですね、
言われた、
今日も楽しくお送りしていきたいと思います。さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場はリスクオフムードの中、日経平均が大幅続落して引けています。 前日のアメリカ市場で相次いで発表された経済指標の結果が弱かったことを受け、アメリカの景気先行きに警戒感が強まり、東京市場でもハイテク株や景気敏感株が売られました。東証プライム市場では8割の銘柄が値下がりする全面安症状となりました。さあちょっと一服、うん、その前上げてたんですよね。
そうですよね、まあ、この2日は何があったんだみたいな質問って僕めちゃくちゃ受けますよ。何も出てねえじゃないか。だし、
昨日もちょっとストッパーみたいな感じで、
ね、ニューヨークではほとんど昨日変わってねえじゃねえかとか言って、そのなんか、いやそんな僕に切れないでくださいよみたいな話なんだけど、なんかすげえなんか怒って電話してくる人がいて、2人ぐらいさ聞いてる2人ぐらいいたんだけどさ、そうそう
そ
う、いやまあまあまあそうなんだけど、いやこれ別にって言うとあれだけど、そうだからさっきコンパクトに新井さんがまとめてくれた通り、うんはい、やっぱその米国の景気指標がいまいちで、うんまあ、じゃあ中国の懸念もあったみたいだけど PMI 良かったかね、中国も ね、そう、そんなのもあって、 でもまあ戻らずでしてっていうことで、まあ一旦高速でその悪化懸念、景気悪化懸念を織り込んだのかなっていうような状況かなとは思いますけど、はい、それを踏まえてやっぱり馬渕さんの資料で、ちょうど月末月賞っていうのはね、たくさんの資料が出る時期ですから、はい、一つ一つ検証していければと思います。お願いします。
はい、先週からの動きをまとめたものなんですが、これ前半のところはあまりこの今の相場に関係ない内容ですね。 PCE のデフレーターとか、まあ、シカゴとかミシガンの消費者信頼感指数っていうのはそこまで株式市場には影響がなかったかなと思ってます。でよりこう具体的になったのが、まず4月3日の ISM の製造業の景気指数ですね。これがもともと50を割れているんですが、より結果が悪かったっていうところで 46.3 と、まあ、結構悪い数字が出てきましたよね。でこれにまあ追撃するような形で2月の雇用動態調査ですね、これの結果がかなり悪かったっていうのがまず出てきました、
そうですね、
これ市場予想が1040万件を予想していたんですが、993万件と、はい、意外と雇用悪いの？
そう、求人が減ってることに対してみんな急になんか敏感になった感じがしますね、この2日の皆さんのお話を見ていると、ね、
これまでだったら求人が悪いんだったら、利上げが緩まるからいいよね、みたいなニュアンスだったのに、急に
景気悪化懸念があるから危ねえぞみたいな、
そう、急に雇用が悪いとダメみたいな、あれちょっと数週間前と全然違うなんか見方をするようになってきたっていうのが多分この数日の動きかなと思って、
皆さんここがマクロの難しいところなんですよ、
ね、
という話かなと思うんだけど、
ずるい、こう見ればいいのかと思っていた
ずるい、マクロはずるい、荒井さん
だって分かるよ、変えるじゃないですか立ち位置を、
その立ち位置を変えれるから、そのマクロの話を大冗談にしている先生は注目が、先生は次どっちのお話するんだろうみたいな話で一貫してる方がいいんじゃないかと思うけど、一貫してたらこれ解説できないからね、これ今日この指標おかしいって言い続けるしかないから、だからこれはこういう感じでおかしかったんですよって言うしかないから、それは毎回言うのが違うし、投資家の反応も毎回違うのは、まあ定まってないからね、両方が景気悪化懸念の人もいるし、まあ景気がまだ持つって思ってる人もいるしっていうことなんだろうなと思いますけどね、はい、
今ちょうどどちらにこう上抜けても下にね下がってもおかしくない状況だから、よりこうちょっと敏感になってしまいますね、
そうですね、紙に読んでないとこの商売って書いてる、まあ、そうなんですけど、まあ、あとはそう、ね、雇用に関しても雇用統計はとりあえず見たいなっていうのもまあありますよね、ですし、
前哨戦のこの ADP の雇用者数、まあ、昨日ですけど、これも結構悪かったんですよ ね、
そうなんですね、
市場予想 20万人に対して14万5千人なんで、っていうことと、プラスまた、非製造業の、指数ですね、 ISM も、まあ、51.2 と思ったよりも悪かった、
そうですね、まあ、これは意外と良かったですからね、特に非製造業、
そうなんですね、サービス業なんでね、
そうそうそうそう、
なので、悪い数字がやっぱり続いたので、これでもね、前だったら本当に、あの利上げ停止、株高みたいな流れだったんですが、今はそういうタイミングじゃない、
なんかね、まあ、雇用に関しては多分、 ハイテク企業のリストラはあったじゃないですか、
はいはい、
あったんだけど、うん、製造業とかサービス業は堅調だから、うん、こう人嫌い本切るとかほとんど見られないよって言われたから、うん、あじゃあ景気大丈夫だねってなったんだけど、はいはい、件数が減っとるじゃないかっていうのは、うん、やっぱり、一回、まあ、人切るのもそうだけど、うん、人を、採用絞る方もから始まるはずなんだよ、うん、多分ね。だから、本当に、その、うん、製造業の場合、やっぱりそのスキルとかも、うん、まあ、いるから、うん、実際のところ、人をスパッと切ったらいいっていう話じゃないと思うんですよ。うん、本当にやばい時に切るのが正しくて、ね、だから、こう、人採用減らして切るっていう段階あるけど、うん、このテック企業とかハイテク企業だったら、スキル持ってたら、ぐるぐるぐるぐる流動化してるのが、ズバッて切ればいいわけじゃないですか。うん、だから、多分この2段階があるはずなんですよ。で、この2段階の、最初の雇用のその件数が、うん、求人件数が少なくなってやばっていう。だからそこのまあ
奥行きがありそうだと。
そう、需給的なところでその2段階になるかもねっていう不安はあるのかなって思ったんですよ。今日僕結構ラジオ日経聞く暇があったから、いろいろずつこの2日聞いてたけど、それを言う人あんまいなかったから僕が言ってみましたって話なんですけど。
雇用のところは奥行きがあるという新しい分析です。
二段階でございますと、はい、絞って切る。絞って切ると、絞って切ると。
まだ今絞ってる段階だから、はい、まだ数字が悪化する可能性があるだ
と、ね、かもしらんなというのが、ちょっとね、うん、まあ、この説明ちゃんとしろよって言ったら、意外とそんぐらいかな、ね。まあ、多角的に説明してもわからんからね。これ、どまうちさんと荒井さんの話もそうだけど、ずるいから、今日こっちで、今日こっちでねってなるから、うん、やっぱりね、ぶれない理解が大事かなと思うんで、いや違うだろうって見てる人はたくさんいると思うよ。特にマクロ上級者は、うんうん、もう先輩投資家はもう絶対もうこんないやこうじゃんだろうって言ってる人いるけど、いいよそれで、うんうん、まあ、一応分かればいいと思う、まあ、一旦僕がこう思いますよっていうのが筋が通ってれば解説っていいと思ってるから、うんうん、それでいいんじゃないかなと思います、うん、はい、
あとあれですね、うん、JP モルガンのCEO の方が、うん、結構この話題がインパクトがあったようで、うん、危機はまだ去っていないし、うん、今後何年も続くかもしれない、うん、だけど、まあ、今の状況この、銀行破綻に関しては、うん、リーマンショックと違うっていう、まあ、このニュース報道も結構相場を揺るがしたようですね、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、でもやっぱりカメレオンの方もいて、これはリーマンショックみたいな兆候だって言った方がたくさんいたけど、ね、まあそういう方はね、これがこのままね、ずっと株下がっていくかもしれませんし、また今年ね、まあリスクは多分出てくると思いますよ、また、うん、その時にほら俺が言った通りだろっていう、うん、ちょうど花粉症のぐらいの季節で俺が言った通りだろって言っていただければいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、
はい、ということで、まあまあ、銀行の破綻自体は怖がらなくていいけれど、うん、じゃあ何が危機で何が終わってないのかが怖いんですけど、
う
ん、
で後から分かればやっぱシリコンバレー銀行が引き金だったねとかいう、うん、だからこれはシリコンバレーショックだったんだみたいな話をする人いるかもしんねえけどさ、まあでも現状は一旦落ち着いたかもしれないが、うん、クレディ・スイスの資金流出が止まらんぞみたいな話があって、うん、おかわりくださいみたいな話が出てるのはちょっとネガティブ、それとちょっとこの、まあ、数字が声の数字が悪かったっていうのが、はい、まあちょっと当てはまっちゃったかなとは思うんですけどね、うん、
では続いて日本の日銀短観、
はいはい、日本に関して日銀短観がまあ主な内容になるかなというふうに思います、はい、でまあ、内容をざっと見るとまずやはりこの製造業が少し悪いで非製造業がまあいいっていう、まあ、二極化が進んでいるというところが一点ですかね。あと、まあ、人手不足が結構、しっかりと数字として出てきているので、うん、まあ、雇用の人員が足りていないというところが分かっています、うん。そして設備投資、ここは悪くなかったというところで、結構底堅い動きだし、うん、規模としても大きくなりそうなので、うんうんうん、ここに関してはまあ、プラスの見通しを出している方々の方が多かったですね、
うん、そうですね、うん、まあ、国内は意外と、まあ、絞りに絞った部分と、うん、まあ、金も余っとるなっていうのがあるのかなと思いますけどね、う
ん、
はい、
まあまあそんなに悪くないような、うん、見出しとしてはすごくこう、はい、大企業が悪いみたいな見出しですけど、うん、中をしっかり見れば、うん、結構強いと。
そうですね、
で想定為替レートも、うん、約1円ぐらいですかね、はい、円安の方向に修正されました、ね、
もうちょうどこれ今の水準まで、うん、ようやくさやが寄ったなっていうところなので、はいはい、うん、ここからの円安はやっぱりかなり業績に効いてくるんじゃないですか。
なるほどね、
だから、
うん、まだ上振れる可能性がありそうだ。
そうですね、
はい、ということでここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケット
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて新年度に入って最初なので、は
い、そうね、とりあえずまあ、はい、前年度の総括しようかなと思うんですけど、まあそうね、僕は一応日経平均3万いくんじゃねえかみたいな、まあ、話はしておったわけですけど、うん、まあ年度末の水準は2万8000円台ちょっとぐらいで、まあ、終わったかなと、いう状況です。でまあ実際3万円を外れてたんで、まあこれに関してはどうなんだろう、検証はするけどすいませんでしたって言った方がいいのかな、そこはよくわからんけど、まあ一応言っとくか、なんかあなかったことしてるみたいな人がいるかもしんねえから、はい、もう外しましたすいませんっていう話は、まあしとくんですけど、まあでも実際これってなんだろう、絶対3万いかねえだろうって言った人って意外とショートしてる人がいて、でまあショートしたとしたら、まあ高値が2万9400円ぐらいで、でまあ下値が2万5500円ぐらいだから、まあ真ん中切ったら上の方だったのかなっていう話になるんで、まあでも3万いかねえだろうってずっと言ってた人は意外とショートで苦しいのかなとは思います。うん、でまあ、結局のところボックスで、まあ、別に全然両者売り方買い方痛み分けでしたね、終わりでいいと思うんですよね。うん、まあ、そこがある意味去年実はレンジが狭かったなっていう、うん、そうか前年とか、レンジが狭かったなっていうことなのかなと思ってます。はい、でまあこれの背景何だったんですかっていうと、まあ意外と、米国を中心とした、金融引き締めが、マーケットと対話をしながらですね、まあ結構1年で 5% も上がるって結構すごいことだと僕は思ってるんですけど、まあそれを、まあやってのけたっていうのはやっぱりすごいし、でまあちょっとそのシリコンバレーバンクの話と金融不安みたいな話もあったし、まあハイテク企業の業績が落ちたりもしましたけど、でもまあ、乗り越えてるんでしょう、一応、うん、そうだからということは、まあ、現状 の, その当然、経済政策、まあ、金融政策含めてですけど、まあ、及第点は当然与えられると思ってるし、それはまあ株価が評価してるんだろうと思ってます。で、まあ、足元今年、まあ、今年もそうだし、まあ、今年度どうなるのかっていうと、読み違えた人は結構いたと思うんですよ、うん、やっぱりその、年末にですね、まあ、株が2万5500円ぐらいの、まあ、日本下がってきて、うん、でこれなんでやと、でかなり苦しくて、うん、ほら3万でいくわけねえよっていうその売り方が勢いづいてたのはそこだと思うんだけど、うん、でも、うん、実際その時が一番株価安くて、はい、で、まあ、今となっては現状までの金融不安っていうのはそのところは分かんなかったんだけど、でも金利が上がったら金融不安を引き起こすのは当たり前だから、うん、まあ実際その景気悪化懸念っていう中に含まれてたんだろうと、うん、だからそこを実は、まあ、この後にまた紛失してくるかもしれないけど、うん、まあ、この数ヶ月の短期的には売り方が読み間違ってたんだなって僕は思うんですね。うん、だから、まあ、今後は意外と、まあ、売り方のターン、買い方のターンが結構複雑に変わってくる、複雑っていうか何回もコロコロコロコロ変わってくるような状況だと思っていて、で、結果は意外と今年度もボックスなのかもしれないなと思ってます。
うん、どのくらいのレンジで？
いや、同じぐらいでいいんじゃない？やっぱ3万ちょいちょいと2万5000円ぐらい。4500円まで入れとくか、とりあえず。うん、かなという、まあ、その間かなと思いますけどね。はい、うん、
なかなか上にポーンとは抜けにくかったですね。
うん、抜けにくいんで、下も抜けにくいんじゃないかな、うん、やっぱり、うん、まあ悪いこと言えばいくらでも出てくるんだけど、持ってるっていう事実はやっぱり無視しちゃいけないなと思いますし、うんうん、そこはやっぱりなんだろうな、まあでもね、外したから謝んなさいっていう人もいるかもしれないし、びっくりしたのは僕の見通しを見てポジ取ってる人がいるんですよっていう人がいて、でそれっていやちょっと待てよと、俺の見通しってここで公言してるのは2万6500円の買い、日経平均の買いじゃないですか、みんな儲かってるじゃないですかと、誰が損してるんですかっていう話だし、2万7500円ぐらいになったらもう買わなくていいでしょここはっていう話をしてるわけだから、意味がわからんっていう話なんで、まあ、そこはまあ別に謝る必要ないのかなと思ってるんですけど、うん、だからまあそんな感じで今年もレンジもまあ意外と、まあ、今年度のレンジは前年度 と同じぐらいで見ててもいいのかなと思ってますね、はい。まあ、背景は、意外と金融政策がうまくいっているのと米国は利下げができますというところと、あとはまあ後半から入って企業のリストラがまあうまくいって、まあ儲かるようになるはずですし、日本企業も、まあ、円安を背景に非常に底堅い動きですよと、まあ、あとは米中のまあ貿易摩擦の、まあ、とばっちりが日本に来たりもしますけど、現状ではそのハイエンドの本当のハイエンドの部分だけしか輸出しちゃダメというような状況ですし、まあそうね、地政学的リスクの方も、まあ、ずっと膠着なのかなとは思うので、まあ、そう考えると新たなリスクって何が出てくるんですかっていうと、まあ、多分あるとしたら、金融不安なんだろうな、欧州の金融不安なのだと思ってます。だからこれは、年度末までに、まあ、あと1年ぐらいあるけどね、まあ、出てくるでしょうね、その時に、まあ、どこまでこの市場が織り込まれてるかっていう話だと思うから、そうなると24,500円とかも、まあ、あるかもしれないし、まあ、ただそっから下はなかなか難しいんじゃない、あとは日本の方に目を向けてみますと、まあ、利上げするかもって利上げもできなくなるし、まあ、米国も利下げもできるし、あとなんか最近日本もその低 PBR の会社に対して、まあ、東証が結構そのコミットしているような状況なので、となると株主還元も当然進むでしょうし、まあそうね、実はPBR が上がってくることによって日本株が持ち上げられる可能性っていうのもあるし、であと 1.1 倍2倍っていう PBR が ROE とかが上がってくると許されない可能性もあるわけで、そうすると 1.3 倍4倍になってきたら、いや日本株上がったねみたいな、だから3万いくんですよっていうことは言わんけど、まあでもそれが将来的に3万円定着とかね、いうふうにつながってくることって十分にあり得るわけだから、まあそう考えると意外とどうなのかなと思いますけどね、面白いかなと思うけどね、
今思うと年末あの怖いところでね、変えてた方はすごい勇気だし、
いや勇気だしね、まあでも26,500円あんまり怖くなかったけどな、あの時はとりあえず怖いみたいな話だったし、まあ業績もあの頃は伸びてたからね、あそこでガチコしてると配当もらってるし、だから僕はもっと下がってるわけだから、だからいいんじゃないかな、そのポジは守ってても今年いいかもね、だからと思いますよ。
ちょっと安心しながら、下がっても、まあ、配当あるしみたいな気持ちで ね、見ていられるっていうのは、まあ、ありがたいポジションです。
番組ではねあんま話さないけど、個別に関してはまあめちゃくちゃ当たってるから、とりあえず、まあ、鉄買っときゃで全然良かったわけだから、もうこれはもう何も言われる筋はないと思ってるんで、まあ、総括一応個別も含めてさせていただいたんですけどね、まあ3万いかんかったすまんっていう話ですが、
まあ、ここからこの新年度始まってすぐですけれども、CFD のまあ戦略として考えられることってどんなことがあるんですか。
いい質問だね。まあ、一応ここは僕の気持ちでは26,500円はそのままだし、まあ、ここからまた1,000円ずるっていけばそこからまあゆっくり買ってもいいかなと思うし、まあ、一応レンジの加減が24,500円とかにしてるんで、そこまでゆっくり買ってもいいし、だからまああんまりレバー効かせず買っていくっていうのはいいし、まあまだ利益出てるからここで一回外すのも当然ありだしね、そこは皆さんに任せるし、あとはペアトレの方はだから一回開いて、まあ今閉じても全然利益確定だからそこ閉じてもいいし、まあ持っててもいいしっていう状況なんで、まあやっぱり日本株がどこまで下がるかっていうのを見極めるっていうのが意外とどこまで上がるかより大事なんじゃないかって思うよね、まあ、下が決まってる時のやり方ほどそうかなと思うので、だからあとは冷静に見ることが大事だと思う。今回のシリコンバレーバンクの話も、なんだろうな、やっぱちょっと一歩引いて見てるとすごくなんだろうな、もう本当終わったみたいな人がすごい出てきてて、そうだから、まあ、リーマンだみたいな人が出てきて、でよく投資始めて半年なんですけどみたいな人がポジション全部投げましたみたいな人がで、みたいな、積み立て投資もやめちゃいましたみたいな人がいて、意外となんかそんなに怖い話、まあ、今後なのかなっていうと、もう怒られるとかもあったじゃないですか、だから意外となんかそれって懸念を増幅して言わなきゃいけないのかなっていうのは、なんだろう、仕事としてこれ僕はどうなのかなと、台本がない読むのだけかもしれないけど、ここはまあ一応許されてちゃんと、ね、資料で書いたりしてるから、そこは逆になんかブレる方が僕はあかんのじゃないかと思ってるので、だからそこは、まあ早めなネットが 結構あったから、いろんなその、サポートがね、ありましたので、まあ止まるかな、ちょっとそんな弱気になりすぎなくていいかなっていうことと、株価がやっぱ年初安値に切ってない状況で騒ぐのはどうかっていうのは、まあ今検証するとそこは正しかったのかなと思うし、だからそういう状況が 今年度何回かあると思うよ。うん、その時に決定的にやばいことって何なのかなっていうと、ちょっとまあ核使うとかやばいと思うけど、それ強いリスクでね。あとは本当に破綻、だから大手金融機関が破綻しますみたいな、まあ、欧州とかね、ずっと噂があった銀行、最近あんまないけどとかあるし、あとはその大きくその、劣後系の債券で損しましたみたいな人がもっと出てきたりとかね、すると意外と、ね、お金なくなっちゃう、レバーかけてましたみたいな話もあるかもしれないですけど、そこの銀行の連鎖の方が怖いっていうロジックは分かりますよ、リーマンの時は証券だったから、はい、一つはね、だから分かるんだけど、まあ、そこはまあ、米国も利下げもできるし、まあ、手も打ってるしって考えると、僕はその欧州のインフレが収まらない金利高の方が危ないから、そっちの、まあ、中銀含めた政策を見ていくっていうのが一番リスク対策になるかなと思ってます、はい、
春で、ね、新社会人になって投資始めようかなっていう方も多いと思うんですけど、その投資、積み立てをやめてしまった方がいたっておっしゃってましたけど、それは初心者の方ですか？
初めて6ヶ月って
言ってたよ。6ヶ月の方
だから積み立てっていうのはやめるもんじゃないから、とりあえず、積み立てでメンタル強くなるといいんじゃない、逆に、
なんか2万4000円割り込まない限りなんかそんなにシナリオ変えなくていいって私は思ってる。
同じです、僕も大体その500円にしましたけど、今その加減しましたけど、まあ大体それぐらいで PBR1 倍ぐらいでしょ。
そうですよね、そこを割り込むまでは、まあ事態はそこまで悪化してないっていう認識にしようかなと思ってますね。
だからまあそれが怖い人は配当に着目した投資と業績に着目した投資、まあ、ここで教えていただいた3月おいしくいただきましただけど、まあ、そういうその、まあ、値上げとか、だからそのまあ、ね、業績だよね、業績と配当に着目すると、意外と投資の軸がぶれないから、この材料はこうだとかいうのがないから、意外とこう配当株ってパフォーマンスいいしね、
そうですよね、まあ、特に今年 ね
去年もいいしね、今年も特にいいしね、はい、だから意外とそういうそばに合ってるのかなと思うし、まあ、もちろんこのクリック株三六も当然ね、配当をつくんで、これ、ね、僕の12ページなんですけど、これ、3月にいくら配当もらえたんですかっていうと、25,827 円ですということで、もう前年前々年前その前の年に比べても配当がどんどんどんどん増えていってるんだよね。だからこれもね、意外と着目していくと、まあ、配当の額が増えているような形になるのでね、これはね、まあ、それぐらい、まあ、このね、まあ、分配金が増えるというのはね、まあ、当然いいことだと思いますから、まあ、その辺もうまく使ってですね、まあ、指数の投資というのも意外と、面白いかなと思ってますということですかね。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社アマーサ代表取締役、よもだとおるさんにお電話でご出演いただきます。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、よもださん、こんにちは、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
はい、よもださんは栄養素豊富な次世代スーパーフードバージンモリンガを、まあ、日本の食卓に届けるということで九州で事業展開されていますが、この モリンガってどんな植物なんでしょう。
そうですね、初めて聞かれる方も多いかと思うんですけども、モリンガはインドのアイルベーダというですね、伝統医学の薬草として、まあ、3000年以上の歴史があると言われているんですね。まあ、なんと90種類以上の栄養素がありまして、まあ、300の病気を予防すると言われており、まあ、別名奇跡の木、薬箱の木などとも呼ばれているんですね。また葉や種、茎などすべてが利用できるという、まあ、マルチパーパスリーとも呼ばれています。まあ、近年では、インドだけではなく、まあ、東南アジアやアフリカなどでも、まあ、栽培が広がっているんですね。で、日本では、18年ほど前に、初めて、モリンガ栽培を取り組みました。まあ、農薬や化学肥料一切いらず、まあ、CO2 の吸収量も非常に多く、まあ、環境に優しい植物ですね。
坂本さん、はい、ご存知でした、モリンガ。
いや、初めて、名前ぐらいは聞いたことあるかなと思ったら、これ切って、一本 どのぐらいの大きさまで成長する木なんでしょうか。
これがですね、まあ、日本で私が最初に種を植えてから、それから成長するまでに大体3ヶ月ぐらいでですね、2メーターとか、
3メーターぐらい。3ヶ月ですごい。
3ヶ月なんですよ。
すごい、
びっくりしました。はい、
なんか日本のような気候でもそんなにぐんぐん育つものなんです ね、
そうですね、特に夏場の暑い時とかそういった時にはもう本当成長がもう1日ごとにですね、成長するのがもう見えるぐらい、成長のスピードがやっぱ早いですね。
冬越せるんですか。
はい、あ、そうは多年草というか、はい、これはずっと、
ね、はい、まあ、熱帯植物なので、どうしても寒さに弱いというのがありまして、まあ、冬はちょっと枯れてしまうというのが多いので、まあ、毎年植え替えをやってるっていう、
ね。なるほど、熱帯はのに生えているこのモリンガはずっと生えている感じなんですか。
あ、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。まあ、それでもね、なんか3ヶ月で2メートルになる
すごいですよ、
ね。まあ、使い道は、はい、あるのかなと思います。まあ、すみません、話が若干逸れてしまったけど、創業のきっかけみたいなのを教えていただけたらと思います。
そうですね、まあ、私地元天草で、まあ、地域おこしとこう20代の頃からやってます。まあ、40年ぐらいやってるんですけども、まあ、美しい天草の海をなんとかこう将来の子どもたちに残したいなという思いでですね、まあ、環境活動をたくさんこう NPO とかやってきたんですけども、それで農業を農薬とかですね、化学肥料をやっぱ使わない農業できないかということでですね、まあ、2006年に、まあ、有志6人とともにですね、まあ、天草モリンガファームというものを結成したんですね。
で、このモリンガを栽培されてどんな商品を展開されてるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、熊本天草を今中心にやってるんですけども、まあ、十数名の契約農家さんとともにですね、まあ、年間15トンほどの生葉を生産してます。で、昨年からちょっと生葉の販売もしてるんですが、多くはまあ乾燥してお茶にしたり、まあ、パウダーにして健康食品としてですね、店舗や通販等で販売してます。うん、また国産モリンガ原料としてですね、健康食品メーカーや美容業界などにも多数供給をしております。
じゃあ私たちも手に取ることができるということだと思いますけれども、このモリンガの商品ってどんな特徴があるんですか。
そうですね、特徴としましては、うん、まあ、うちのモリンガは熊本のですね、創業大学や県の機関と産官学でですね、実は機能性表示食品をモリンガで、まあ、日本で初めてなんですけど認定を受けております。
取得されたんですね。
はい、う
ん、
これは、まあ、モリンガに含まれるギャバという成分がですね、血圧を下げる、ストレスを軽減するといった効果があるんですね。 特にモリンガリーフとかですね、ミックス野菜を、昨年から、やってるんですけども、こういった生葉の機能性はですね、熊本では初めての認定を受けたんですね。はい。こういった農産品の、機能性表示としては、全国でも非常に数が少なくてですね、これからスーパーなどでもどんどんモリンガが並ぶ日も近いと思うんですが、
なるほど。ギャバがたくさんある入ってるってことですか。
そうですね、血圧を下げる、それからストレスを軽減するという、数値をクリアしているということですね。
チョコレートとかでも有名ですもんね。
そうですね、
ギャバも流行ってますもん ね
私大好きなんだギャバ、モリンガいいですね。
いいですね。で私もなんか何かのお茶に入ってたなとか、
そんなリラックスしますよね、すっごいね、
はい、印象で聞いたことはあるんですけれども、市場動向、モリンガ市場って今どうなってるんですか。
そうですね、世界のちょっと動向を見てみるとですね、2020年に世界全体で大体5600億ぐらいで、これは予想なんですけど、これが2028年には、9640億程度ということで、約4000億ぐらい、この8年ぐらいでですね、上がるだろうというふうに、予想されています。非常にこう世界的に知名度も上がってきておりまして、ヨーロッパ、アメリカを中心に、アジアにも相当数広がっているっていうのが、市場の動向となりますね。あと日本もですね、大手企業が、どんどん参入をしてきておりまして、これから日本の市場も非常に期待ができるんじゃないかなというふうに思っています。
先ほどこのモリンガは育てるときに農薬が不要だとか、あと CO2 の吸収が多いっておっしゃいましたけど、これどういったことなんでしょう。
これがですね、モリンガ実はわさびの木かっていう、
わさびの木か、
はいはい、根っこがですね、非常にわさびの味がするんですよ。ツンとこないわさびみたいな感じなんですけど、そういった辛み成分があるためにですね、虫などが寄りつかない、病気にもなりにくいという特徴があるんですね。
で CO2 もたくさん吸収する、
そうですね、種を植えてからもう本当3ヶ月で 2,3 メーターぐらいになるもんですから、光合成をこうたくさんしてくれて、CO2 を吸収してくれるということなんですね。普通の六葉樹の10倍以上もあるというデータもあります。
今コメント欄から木のどの部分を食べるんでしょうっていうご質問来てるんですけど、
はい、今のところ葉っぱの部分がメインで、はい、
これ生でも食べれるものなんですか。
生でも、はい、あります。もうフィリピンとかあの辺ではもう、普通に野菜売り場とかそういったところで売ってますので、
確かに生で、食べれると日本で作る意味ってめちゃめちゃありますよね、これ乾燥だったら海外から持ってくればいいわけだし、っていうことですよね。なるほどなるほど、
はい、これどんな味なんですか、
ね、気になる。
木の葉っぱですからちょっと青臭っぽいというか、そんな感じなんですけど、
硬い葉っぱですか。
はい、柔らかいです、非常に柔らかくて、はい、
見た目柔らかそう。
熱を加えるとそれが消えちゃうんですよね。
はい、そうなんですね。あと農家さんとか自治体さんからすごくこの、モリンガの栽培歓迎されているそうなんですが、はい、このあたりの訳はどういったところがあるんでしょう。
そうですね、一番なのは、私も農業初めてやったんですけども、栽培が簡単ということですね。やっぱ農薬使わないので、消毒とかそういった作業が全くいらないんですよね。ですから初心者の方でも、全然簡単に取り組めるということですね。
あとは今後、いろいろ販売を拡大していくというふうな計画があるかと思いますが、どうやってこう拡大していく予定になりましたでしょうか。
そうですね、販売の拡大ですか。
販売とか、あるいは農家さんの導入、農家さんの導入も含めて、
熊本だけじゃなくて九州各地のこう自治体とかも協力して、契約を農家さんをどんどん拡大していく予定にしてます。で九州産モリンガという、こういうブランドを確立してですね、そういったネットワークをちょっと広げていきたいなというふうに思ってるんですね。これはどういうことかというと、やはり熊本県産とか大分産とかいうと、その地域限定しか出せないんですよね。九州産モリンガになると、全体で取り組めるんで、いろんな大手企業とかそういったところにも、どんどん販売をしやすいという形になるということです。
ぜひ、手に取ってみたいですね。坂本さんどうでしょう。
いや美味しそうだなと思いますけどね、これどのようなメンバーで運営されてるか教えてください。
今私と妻と、従業員が2名で、7、8年ちょっとやってたんですけども、 2年前からですね、長男と次男が経営に参加してくれてるので、はい、非常に助かってます。まだ20代で、若いのでですね、長男は実はこう発表していいのかどうかわかんないですけど、先月結婚したばかりで、まあ、10月には父親になるようなという話も出てきておりまして、まあ、私にもちょっと初孫ができるかなという
。新たな世代も、
ね、楽しみ
ですね、はい、次の世代に、はい、
ファミリー一丸となって作られているということなんですね。では今後の展開について教えてください。
今のモリンガではですね、熱帯植物でこう冬を越せなかったんですけども、まあ、寒さに強い品種をですね、今年から導入をしようかということでですね、そうなると種ができるため、まあ、大きなこうサヤエンドウ豆みたいな感じですね、まあ、大きいものは1メーターぐらいいるので、まあ、そういったものが農産物としても販売ができるということですね。それと種からオイルができるものですから、これを食用オイルとかですね、まあ、化粧品の原料としても非常に可能性を秘めておりますので、こういった、利用方法というのがあるんですね。それと耕作放棄地とかそういったところにどんどん植えていくとですね、まあ、そういったことも解消できるし、まあ、農家さんの収入にもつながっていくということで、非常に期待しているところでございます。まあ、これも地元の東海大学とかそういったところを組んで、もやっていく予定にしているんですけどですね。もう一つがモリンガの機能性食品として、毎日こう気軽に美味しく簡単にこう健康的に食べられる、まあ、雑炊等をですね計画をしております。それともう一つが、バージンモリンガというブランドをですね、まあ、世界のところにも輸出を積極的にこう展開していきたいなというふうに思っています。
これ世界でもやっぱりメイドインジャパン、これも、ねね、受けが良さそうですよね。
そうですね、
あとちょっと気になったんですけど、はい、根っこが辛くて虫よけになるということで、植えてたら虫よけになるんですか？
海外ではですね、畑の周りにこう植えといて虫除け対策とかそういう形もやられてるんで、
じゃあモリンガ農家さんでなくても周りにモリンガを植えていたら、
はい、
他の野菜にも効果があるかもってことですね。
そうですね、海外ではそういう形でやられてるところもあります。実は先日もちょっと化粧品メーカーさんからありました、根っこの成分に非常にこう肌を再生する成分があるということで、そういった連絡もいただいたので、これもちょっと注目すべき点かなというところですね。根っこの利用もまたさらに広がっていくのかなという気がします。
面白いですね、ね、
今後どんどんビジネス広がっていきそうですね、はい、ということで山田さん、はい、今日は素敵なお話をありがとうございました、は
い、いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
もう時間ですか？
はい、
はい、もう時間なんです。
あっという間でした。またぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします。
わかりました、ありがとうございます。
ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあちょっとモリンガが気になってサラダで食べてみたいなっていうことなんですけど、自宅でプランターで作ってみようかな、虫が来ないようにっていうねお話もありますけど、ちょっと私もその利用方法もいいな、
いいですよね、ナチュラルでね、
わさびなんかはお弁当に傷まないようにシートとかもあるじゃないですか、
うん、そうなんですね、虫除けとか腐りにくくする
、だからそういう利用もね、根っこは1年でね抜ける枯れるということだったので、うん、どんどん活用した方がいいのかなと思います、ね、
いろんな、なんか日本にないものを、まあ、育てるようなところって意外とありますよね、うんうん、まあなんかソルガムとかそんなのもありましたけどね、過去にね、
知らないものがいろいろありますね、
はい、そうですか、なかなかディープな株ファンはよくご存知な植物なのかなと、銘柄じゃない植物だね、
植物
なんかだと思いますけどね、はい、
というね、知らない植物の銘柄を教えていただいたところで、いただいたところで、はい、今この新年度始まったばかりで、ここからはどんなふうに銘柄を見ていったらいいのか、そのポイントをお二人から教えていただきたいと思います、はい、では坂本さんから。
そうですね、まあ僕はですね、まあ、新年度なんですけど、まあ、新年度っぽくなくてすみませんねっていう話なんですけど、まあ足元業績が良かった銘柄というか見直しがいが入ってた銘柄かなと思います、うん、またそこは後からお話ししたいと思います、
はい、では
馬淵さん。はい、私はですね、黒天株の農業の会社で持ってきました。
はい、ここもまた農業でリンクをしていてということですね。はい、農業なかなかこうしっかり銘柄を見たことがなかったので、うん、なんかどういう
ジャンル限られてますからね、
はい、あの値動きをしているのかというのもね、うん、そのあたりも気になります。
ぜひぜひ、
はい、ということで坂本さんからは足元、まあ、見直し買いをされている銘柄、うん、そして馬淵さんからは農業の関連した農業関連銘柄ということで、注目ポイントも、具体的なね、銘柄のお話はこの後の YouTube タイムで伺っていきたいと思います。いやー、もう新年度始まっていろんな皆さんの投資戦略あるかと思うんですけれども、どうでしょうかね、リスナーの皆さんは想定通りでしょうか。
そうです ね、
なかなか難しい試合は続いていると言っていいですよね、これの。
うん、そうですね、ちょっと難しい、
まあ、足元なんか、まあ、まあ分かんないけどね、まあ、ちょ一応引けてから反発しとるけどな、
うん、
ちょっとなんか皆さんに希望を与えてもしょうがないんですけど、
はい、
まあ、明日なんとかなるからね、はい、
明日なんとかなってほしい。年度末ギリギリちょっと上がってたから期待したんですけど ね、 ね、
いや落ちるのないね、
うん、トントンと、まあ、うん、ただまあそこね、もう硬いしというところをね、はい、希望に、ね、希望を持ち続けておきたいなと思います、うん。さあ、というわけで気になる坂本さん、馬淵さん、お二人の注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説いただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしています。新年度、新年度、新年度言ってますけれども、新たなリスナーさんとかもいらっしゃったりするんですかね。
ま
あ、
それに限らずチャンネル登録よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします、はい、毎週ね、あのリンクから飛んできてご覧くださっている方とかね、あのいらっしゃるかと思うんで、うん、ぜひこの機会に、
ね、
そうですね、
ね、
ぜひチャンネル登録していただけると我々も励みになりますからね。
うん、
はい、よろしくお願いします。いいねも一緒
にお願いします。
はい、坂本さんのね、このいいねコールでぐんと増えるんですよね。
そういつもね、
はい、ぜひ皆さんいいねも、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして周りの方へのおすすめも引き続きお願いしたいと思います。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。